ゴスペル
メッセージオンサタデーナイト、土曜日午後9時、ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。これから1時間イエス・キリストがあなたに素晴らしいことをしかされることを期待しながらお届けしたいと思います。お会いといたしますのは井田明誠と
時原善子です。
よろしくお願いします。今日はですね、28日ですけれども、実は明日29日というのはですね、パームサンデーと言いまして、イエス・キリストがロバの子に乗ってエルサレムに入場されて、そしてその週の金曜日に、十字架にかかります。ですから明日はパームサンデーで、明日からの1週間を受難週、受ける難の週と日本では言いますけど、受難週、英語ではパッションウィークというふうに言います。そして来週の金曜日、イエス・キリストが十字架にかかった日を日本語では受難日、イエス様が難を受けた日、受難日、英語ではなんとグッドフライデーと、良き金曜日と、グッドフライデーというふうに言います。そして、明日の次の日曜日、今度今年は4月5日ですかね、復活祭、英語ではイースターサンデーというふうに言いますけれども、特別な1週間が始まります。このイエス様、イエス様入場され十字架にかかり復活されたこの1週間というのは特別な1週間で、このことによって人類は救いを受け、永遠の命を受けることができたという、特別な週。イエス・キリストは最も私たちに命をかけて私たちを愛してくださっていることを、あなたと私を愛してくださっていることを示してくださった特別な週であります。その特別な週なんですけれども、明日はその特別な週の、パームサンデー、イエス様がロマの子に乗ってエルサレムに入場するんですが、その日にですね、明日は実は全国ゴスペルグループコンテストの長崎県予選が長崎教会で夕方の5時半から持たれて、だいたい7時20分ぐらいに終わる予定をしているんですが、その後、長崎カリスマ聖会オーケストラがついてやることになっております。ぜひ皆さんですね、来ていただければ嬉しく思います。お待ちしておりますですね。それでは、ですね、一つ目のあれですけども、今日も静寂さんからメールをいただいております。これ3月が最後ですから、11月から11、12、1、2、3と5ヶ月完全やりました。4月をやるともうこれで半年終わることになりますけれども、私よりも忠実ですね。私は何回か来れない日がありましたから、静寂さんが今最も、ゴスペルメッセージで、ね、毎週忠実に来てくださってますけども、ありがたく思います。お見せしたいと思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂です。
こんばんは。
まるで初夏のような陽気ですねと、ですね、とってもあったかいい日でしたね。ただ教会にいますとですね、街道の方にと火が入らないので、外の天気はわからないというね、ちょっとそれがあるんですけれども、とっても今日はいい天気だったようであります。さて、明日はいよいよ白馬賛美大会の長崎県予選ですねと、私も参加させていただきます。ありがとうございますと、本当にね、楽しみにしたいと思います。いくつぐらいチーム出るんですかね。2つかな、確かゴスペルクラブは出るんですか、出ないんですか。
はい、出ます。
ゴスペルクラブで出られるのと、静寂さんはご自分のチームがありますので、
静寂さんですね、
はい、
今回はプラスで、
ゴスペルクラブでは出ないんですね。はい、わかりました。そしたら、今回は一つなのかな、ね、個人的にはなんとなくそわそわとしたり緊張するような気がしますが、反面どこか落ち着き払っているような不思議な感覚ですと、不思議なことですね、そわそわして緊張しているようだけど、なんかすごく落ち着き払っているような、面白いですね、不思議な感覚ですねと言いつつ、すぐに緊張して失敗してしまうため、こんな私のことも含めて、明日の本番でエントリーしている各賛美チームが御心の賛美ができるように、ここでもお祈りいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、この後祈りたいと思いますね。全部で22チーム一応予定したんですけども、一つはちょっと今回は辞退したことになって21チームになりました。ですから、純子さんはゴスペルグラブとミルトスの2つですね、はいはい、2つですね、ね、21チームということになりましたけれども、リクエストは風の響き一周からそのままの力でをお願いします。先週、元気じゃない時に礼拝に行きづらいというお便りを寄せられていたリスナーの方に聞いてあげたらなと思った一曲です、ね、うん、はい、元気でない時って、つまりなんかどうしても笑顔でなきゃいけないと思うんですけども、前も言いましたように、 笑顔ができるときは素晴らしい祝福のときですから喜んで笑顔してほしいと思いますが、笑顔でいれないときは別に笑顔でいれない、ね、ブスッとしていても疲れていてもそれをそのまま出せるのは教会じゃないのかなと思うんですね。だから気を使わずにありのままで来ていただきたいと思います。で、本当にそのありのまま受け取られて神様に愛されていることが深く深く分かっていく中で癒しを受け、解放を受けていくうちに今度は逆になんかこう本当にこう、どんなことがあってもなんかこう笑顔でいれるっていうんでしょうかね、そういう不思議な神様からの力を受けるようになっていきますので、無理をして笑顔を作るというんじゃなくてぜひありのままで来てほしいなと思いますけれども、そのために静寂さんが今日は、そのままの力でというね歌をリクエストしてくださいました。ありがとうございます。リクエストかける前に、ね、お祈りしたいと思います。明日の賛美大会で、この静寂さんがもう本当に緊張せずリラックスして、しかし本当に前で最高のパフォーマンスができるようにと同時にエントリーしている21名の人一人が神様を心から礼拝して、そして人々の魂と礼にその神が届くようにですね祈りたいと思います。天のお父様、静寂さんが明日賛美大会に出られますけども、その時に不思議なぐらい平安で、それでいてすごく内側に神の力を感じながら今までで最も真実に礼拝でき、かつ心も気持ちもこもり、音程的にもバッチリで今まで最高のパフォーマンスができて、終わった時に本当に喜びがあふれ、そして多くの方々にその賛美を通して神の愛が、恵みが、真実が届きますように導いてください。参加される21チームのすべての人たちが本当に心から喜びながら神様を礼拝し、そして来ている人一人に神の愛と恵みが届くように、一つ一つのチームが今まで最高のパフォーマンスができるように、聖霊様が程よい緊張感の中でリラックスして喜んで真実に賛美できるように導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは静寂さんのリクエストを書いていただきたいと思います。
はい、まずオープニングに聴いていただく曲はそのままの力で、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
はい、静寂さんのリクエストでそのままの力でいいでした、先週お話ししました方ですね、聞いてくださっているでしょうか、そのままの力でいい、そのままの表情でいい、ありのままでいいので、ぜひ明日礼拝でお会いできたらと楽しみにしています。さて、今日はですね、土曜日、実は癒しの集会というのがありまして、午後3時から、ちょうど4時半までですね、最初賛美をして、そして、神様が癒しくださった体験談を話して、もう一度賛美をした後、短く聖書からお話をして、今日は45分間祈る時を持ちました。で、病気の方、祈ってほしい方々のために分かれて45分間一人一人が祈る。で、私はいろんな方を前に祈ったんですけれども、今日は全部で6人の方々が祈ってほしいとおっしゃって、で、そしてあと2人の方も、後ろでもらえたので、その方のために祈りまして、で、6人の方に、7人、1人のところ2人でしたから、7人について、あと2人の方がまたおられたので、その方のことも含めた8人ですけども、祈るときを持ったんですけども、非常に聖霊様の力が強く働いていてですね、なんかすぐに分かることとすぐに分からないことがあるんですけども、すぐに分かる方はものすごい肩とか背中とか体じいた方が、ものすごく楽になったっていう方やですね、なんかこう、なんかすごく楽になったという人もおられましたけども、実は今日は、純子さんはね、ちょっと他のことがあって、癒しの集会が出れなかったんですけれども、ファーストビューティーはですね、今日はお仕事がお休みで、ファーストビューティーは先週からお仕事を始められまして、毎日朝から晩までですね、勤務されていますが、土曜日はホリデーでですね、午前中はご主人とお買い物をして、お昼からご飯を食べてから教会に来ることになってるんですが、その今日癒しの集会でお祈りされてどうでしたか？
非常に神様が深く働いておられたと思います。ですので、はい、祈った後に本当になんか楽になりましたって言われて、なんか本当になんか癒されて、
社会牧師を祈った方がそう言われたんですか？
いえ、他の方ですね。
そうですね、しかし、かなり多くの人がですね、楽になったって感じだったみたいですね。で、すごく精霊の働きが強く来始めてるなっていうのを感じました。ぜひ、癒しの集会ですね、今度は4月18日の、土曜日の午後3時なんですけども、第3土曜日に基本的にやります。4月も5月も6月も第3土曜日にやりますので、ぜひおいでになってですね、癒しを受けてほしいなというふうに心から思っております。奇跡の癒しが起こりますので、ね、楽しみにしております。今キャサリン・クルマンの本を毎回読んでますけど、今日また後で読みますが、このキャサリン・クルマンはそのカーネギーホールでやっていた癒しの集会、当時1950年代だからまだテレビじゃなくてラジオなんですけど、ラジオとそしてこの集会でたくさんの方が癒されますが、私は癒しの集会ですね、今は癒しの集会と言ってますが、そのうちなんか神様くださる名前があると思うんですけど、そしてやがてそこですごい奇跡が起こり、またラジオで、このラジオでこう放送中に祈ったり賛美をしているときに、放送を聞いている方々に奇跡が起こり始めるということを本当に期待しています。ぜひ、ね、ラジオを聞いている皆さんも主に期待しながら、イエス様に期待しながら来てほしいと思いますし、また癒しの集会に来てほしいと思うんですけれども、そういうことが起こっています。で、その癒しの集会に来てくださった一人の方がおられて、その方がお友達を連れてこられました。そのお友達の方のためにもお祈りしたんですけども、その方も随分楽になられたみたいで嬉しかったんですが、その先生がおっしゃった方は佐賀友さんなんですけども、佐賀友さんからリクエストをいただいておりますので、それはファーストビューティーがリクエストを聞いたんですよね。
はい、
ね、どんなふうに言われてました？
何週間か前に一度、ピース京子さんが、ここ、リクエストした、いやじゃなくて、かけられた曲をリクエストしてかけると同じ曲ですということでした。
ピースの喜びさんがここに出たんですね。
いえ、他の番組でなんかかけられた曲ってことでした。
はい、わかりました。はい、はい、それを今日か、
じゃあ何週間か前にリクエストされたんですけど、今回も
いい。はい、わかりました、わかりました。佐賀友さんからのリクエストということですので、それをかけたいというふうに思います。ね、わかりました。ちょっとよくわからなかったんですが、今わかりました。はい、
それでは次に聴いていただく曲、天の故郷に憧れて、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。
これでもその時流したのと違うんじゃないの、この CD は。その時流したの。
天の故郷に憧れて思いを賛美に乗せて主の庭で喜び歌おう主の御顔は。
この番組じゃなかったのかな、この番組で俺がいなかった時の
主が約束された都に導かれるその日までこの地上
天の故郷に憧れた坂友さんのリクエストでした。さて、それでは今日は少し早めに、いつもギリギリになってしまいますので、キャサリン・クルーマンの I Believe in Miracle、 私は奇跡を信じるというのをお読みしたいと思います。今日は、9章8人目の人ですね、9章のフィッシャー夫人の赤ちゃんというお話をしたいというふうに思います。まあ、個人的にはですね、この話はすごい私が感動した好きな話なんですけれども、お読みしたいと思います。教会、集会が夕方7時以前に始まるという予定は全くありませんでした。が、毎日午後4時きっかりにはカーネギーホールの外側で大群衆に混じって立つ12歳ぐらいの女の子の姿が見られました。 まあ、もう午後1時になったらですね、席を取るためにたくさん人が7時からの集会のために並んでるってすごいですね、これね。ね、長崎教会も早くそんな風になってほしいですよ ね、 ね、一緒に立っている何百人もの、ただ何百人もいたわけですね、何百人もの人たちと同様、この子は入り口の吐く瞬間を待っているのですが、空いたとなると決まって一目散に打席に向かって突進します。そこで3時間余り片時も席を離れずにじっとしていて、動くといえばホールの入り口に目をやろうとして時々振り向く程度です。7時ちょうどには一人の婦人が赤ん坊を抱いて入ってきます。その頭のところは丁寧に覆われてはいるものの、ドッとするような奇形の頭を隠し下ろすことはできません。気の毒なことにその小さな子は脳水腫、水頭症という病気に侵されていたのです。この婦人と赤ん坊の姿が見えると、12歳の少女はさっと立ち上がって手を振ります。婦人は自分の娘が小さな手で合図するのを見つけると、並び立つ群衆をかき分けて彼女の座っている通路まで進み寄っていきます。すると女の子はずっと取っておいた席を母と妹である赤ん坊に譲り、自分は集会中3時間ぶっ続けで立ったままでいるのでした。つまりお母さんに席を代わって、そのお母さんと赤ちゃんを座らせたら、今度は自分はずっと立って、まあ、1つ風が取れないからですね、2つ先取りはできないわけですよね。だから自分は立ってそのお母さんと赤ちゃんに席を譲るって、集会3時間続くんですね。で、まあ、やったわけですね。何ヶ月もしないうちに私はその12歳の少女ヘレン・フィッシャーが7人の女の子がいる家族の長女であることを知りました。うちも8人ですけど、7人女の子なんですね。母親が家にいて家族のために夕食の用意をする間、ヘレンは何も食べないまま学校からホールへ直行するのでした。仮に母が夕食の済むのを待っていたら、いつも大勢の群衆で混み合う集会ではまず席の取れないことがヘレンには分かっていました。それに母が重い赤ん坊を抱いて何時間も立っているようなことは初めから問題外でした。それでヘレンは母の席を確保しようとして何時間も前に来ては協力していたのです。あ、素晴らしいですね。これは彼女にしてみれば単に協力というよりもはるかに高度のもので、まだ赤子である妹の癒しのためにイエスの御名によって自身を捧げるという極めて現実的な意味での献身でしたと、ね、学校終わった時間全部それを捧げて、この赤ん坊のために席を取ってお母さんが来るのを待って自分は3時間経ってそこを譲るという、まあ、赤ちゃんのための献身ですね。私は今日に至るまでこの少女が、この女の子ですね、水頭症の女の子、この後に続く著しい癒しの、あ、この少女がこの女の子がヘレンがこの後に続く著しい癒しの鍵であったところから信じていますと。赤ちゃんのビリーが生まれた時、フィッシャー家にはすでに6人の 子がいましたが、どの子も欲しくて生まれてきたのですから、一人一人の誕生は最初の子の誕生出生と同じように非常の喜びでした。赤ちゃんのビリーもその例外ではなく、7番目の子、またおそらく7番目の娘ということで、ヘレンが12年前に生まれた時と同じく、その誕生は大きな喜びで迎えられました。一番の女の子が 12年前だったんですね。うちは12年間に8人でしたっけ、
はい
ね、はい。ところが間もなく、この新生児には大変な結果になることがはっきりしてきました。その子が先天性の脳水腫だと聞かされた時の、母親フィッシャーの顔をきむしられるような胸中は、母親というものにしかわかりません。日一日と、この病苦の肉体に現れてくる様子が痛々しいまでに、はっきりと目に見えてきました。ヘレンがその子にガラガラを出してやっても、両手を出してそれを掴もうとはせず、鮮やかな色のおもちゃを目の前にぶら下げても、全然反応がありません。彼女が部屋に出入りしても、この子は頭を動かしてその動きを追うことをしないのです。人とか物を見分けられるという気配がまるでありませんでした。この赤ちゃんが10ヶ月の時、フィッシャー夫人は言いようのない悲しみを持って、自分の子は目が見えず、すべてに欠陥があるという事実に直面せざるを得ませんでした。その子は座ることはおろか、自分でミルクの瓶を持つことも、寝返りを打つこともできなかったのです。でも、この子をベビーベッドに寝かせておくという、それしかこの赤ん坊にはできませんでした。とフィッシャー夫人は話しています。この赤ちゃんの頭は、球形で異常に大きく、 同じ年齢の子供の正常な頭の大きさより周囲が56センチも長い上、顔は釣り合いが取れるくらい小さなものでした。また両目はすっかり奥にくぼんで上向きになっていました。それを彼女はこう形容しています。頭があんまり大きいため、なんだか屋根のようで、その頭の中に目がずっと引っ込んでいました。そこでかわいそうなビリーは、ピッツバーグの有名な脳外科の専門医のところで診察してもらいました。そして液を取り出して検査してもらったところ、やはり最初の脳水腫という診断通りでした。医師は、この赤ん坊の助かる道は脳の手術しかないと言い、次の火曜日の午後、手術の予定となりました。その前日、フィッシャー夫人が赤ちゃんを病院に連れてくると、もう一度液を抜き取ったり、手術に備えて、ビリーが髪の毛の代わりに生やしていた尾毛をその小さな頭から剃ったりしました。その何週間か前でしたが、とこの母親は思い返します。クールマン氏の放送を聞き出すようになり、ビリーを脳の専門医に連れて行く頃には、その集会に二度出席していたので、彼女の働きがどのようなものか知っていました。その月曜日の朝早く、ビリーを病院に連れて行く前に、フィッシャー夫人は祈りのリクエストを送りました。火曜日の朝の放送で、クールマン氏はそのリクエストを読み上げ、ラジオを通して私の赤ん坊のために祈ってくださいました。と夫人の話は続きます。火曜日の午後、ビリーの手術の時間には、私がそこにいなくてはならないので、病院へ出かけました。すると医師が私に会ってこう言うのです。あなたの赤ちゃんに何かが起こったようだから、今日は手術を取りやめて、多分金曜日まで延期です。で、どうなるか、このままここに置いて様子を見ましょう。金曜日の午後、やはり手術は行われず、そんな具合に5週間が過ぎました。毎週一応手術の手を立てますが、どの週もそれが延期となりました。5週間経ってから、フィッシャー夫人は赤ちゃんを病院から連れて帰ることになりました。頭の大きさは周囲が25センチほど小さくなりましたが、それでもまだ正常な大きさとは言えませんでした。もっと時間をかけて様子を見ましょう。このまま続けて小さくなるようなら、手術はいらなくなるでしょうから、と医師たちは言っていました。ところがフィッシャー夫人は、その子を家に連れて帰る前に、自分の子供についてこれまでに知らされた、おそらく最もショッキングなニュースを医師たちから聞かされました。病院でいろいろ検査をした結果、医術ではどうにも治せない病気があるという判定が下されていたのです。その子は、手の施しようのない血遅れで、それがそのまま続くだろうというのが医師たちの診断でした。彼らは、その子をポクリ州立学校、血遅れの子供たちの施設に入れる手続きを取るよう、彼女に強く勧めました。が、この母親はすぐさまそれは受けられないと思いました。彼女に与えられた他の6人の子は皆、健康で、どこにも異常がなく、とても愛嬌がありました。が、こういった事態が避けられるとあれば、まだ小さくて、目の見えぬ、そして奇形で、血遅れの子の方が、他のどんな子供たちよりも、彼女には愛おしく思われてなりませんでした。この子は施設などにはやれない。そんな気には到底なれませんでした。それでそんな子を手元に置けば、家中の他の正常な子供たちに悪影響を及ぼすに違いないという、医師の警告も、癌として受け付けませんでした。それを承知でやってみようという覚悟で、フィッシャー夫人は語ります。ただこれだけを医師に言いました。でも、あの子は手放せません。この上なく愛していますから。たとえこの子が人並みに物の見分けがつかなくても、この愛だけは、何とか感じ取ってくれるに違いありません。この子の世話をする力を、神がくださる限りやっています。その時から、フィッシャー夫人は、カーネギーホールの集会ごとに、その赤ちゃんを連れて行こうと決心しました。イエスの癒しの御手が、この自らを守れぬ、血管のある赤子に触れてくださり、本来あるべき健康状態に戻してくださるよう、心と魂をかけて傾けて祈りながら。しかし、この一人の子のために癒しを求めるとはいえ、他の子をほったらかしにするわけにはいかず、集会出席と、家にいる家族の世話とどう両手先という問題が起こりました。たまたまそのことを一番上の子に話したところ、この子はけなげにもその都度学校から直行して母のために席を取ろうと申し出ました。そればかりではなく、母にこう告げたのです。お母さんと一緒に 私も断食するわ。さて、苦しゅうごとにこういう手順が繰り返されました。この女の子がホールで席を取っている間、母は家で家族に食事をさせ、それから自分も水筒症の赤ちゃんも手早く身支度をして、カーネギーホールまではるばる支店でやっていくのです。集会が終わるたびに、この子の頭は少しずつ小さくなっていくようでしたが、初めの2、3週間が過ぎると、家族の誰もが、その子の体つきだけでなく、体の反応にも変化を認めるようになりました。ビリーは自分のミルク瓶を持とうとするのです。最初は瓶に向かって両手を伸ばそうとする弾みが、かすかに感じられる程度でした。そのうちに、忘れもしないあの朝、実際に瓶の方に両手を差し出して、それを掴んだかと思うと、一人で自分の口まで持ち上げるではありませんか。またある日の午後、午後の昼寝のために母親がその子をベビーベッドに寝かせました。筆者夫人は確かに赤ちゃんを仰向けにしておいたはずなのですが、忘れ物を取りにすぐ戻ってベッドをちらっと見ると、ビリーは腹ばいになって寝ています。はじめ夫人は自分の思い違いで、多分初めから赤ん坊を腹ばいにさせたまま部屋を出て行ったのだと思いました。そこでその子を起こさぬよう、そっとお向けにしました。昼寝が終わり、抱き上げようとして行ってみると、赤ちゃんはまた腹ばいになっていたので、今度こそ分かりました。もう間違いなく、ビリーは本当に自分で寝返りが打てたのです。さらに何週間が過ぎ、ビリーの頭は引き続いて徐々に小さくなり、目ももうくぼんだままではなく、突き出した大きな頭の影で見え隠れしたり、上を向きっぱなしということはなくなりました。中でもおそらく一番感激だったのは、ビリーが母の方を見て、自分の目でそれと分かり、母親に笑いかけた日でした。この少女ヘレンは、一瞬たりとも赤ん坊の妹がイエスによって癒されることを少しも疑っていませんでした。そして、神の力によって小さなビリーの容体がゆっくりと、しかし確実に癒されるのを見て、誰よりも、その赤ちゃんの母親よりも、この12歳の姉の方が感激したのでした。ヘレンはまた我慢強く、早めに集会に行くため、放課後の活動を一切諦めたからと言って、こぼすこともなく、終日断食をしていて、空腹だと漏らしたことも決してありませんでした。多分、ダビデのように、願望が非常に強烈だったため、食物の必要すら感じなかったのでしょう。母に席を取っておくため、その都度集会に先駆けて3時間も待つ。集会の間は立ちっぱなしで母がビリーの世話をするのを手伝う。赤ん坊がお腹を空かせると婦人を控えしていってミルクの瓶を温める。そういうキビキビした信仰を神は高く評価されました。12歳の少女が捧げるこれら信仰による行為に対して神は耳を閉じることはなさいませんでした。神が男子にも婦人にも与えられた最大の力は祈りの力です。ただし、次のことはいつも忘れないでください。神は祈りと信仰の法則を定めておられます。祈りは必要なものを感じ取り、信仰がその必要を満たします。信仰なき祈りは答えられず、祈りなき信仰は虚しいものです。祈りと信仰は共に調和しながら働きます。それぞれ別個の機能を持っていて活かすことはできませんが、その性質は全く別です。祈りは魂の声であり、信仰は手です。祈りによってのみ、魂は創造主との交わりが確立でき、信仰によってのみ、霊的勝利が勝ち取られます。祈りは恵みの門を叩き、信仰はそれを開きます。祈りは神と接触し、信仰は聞いていただく機会を獲得します。祈りは願い事を申し上げ、信仰は群衆をかき分けて、主の御心の房に触り、与えてくださる主の御手から受けるのです。祈りは約束を引用し、信仰は大胆に、その約束の成就を宣言します。神は母親の祈りを聞き、その信仰に応えて、御業を行われました。牧師カール・ヘンリー著、偉大なる医者キリストより、ね、待って、これは転載されたものです。人知れず、神のみが、この少女の頃にあった全く信仰をご存知で、それを高く評価されました。2、3ヶ月後、フィッシャー夫人は赤ちゃんを アルゲニー総合病院の長寿科医のところに連れて行きました。その子の様子の変わりように医師は驚きましたが、よく診察してみると全く異常が認められなかったため、ますます驚きの色を濃くしました。そこでこの件をよく知っている人々の医師とともに、以前この子の治療に当たった例の脳外科に来てもらい、さらに調べてみたところ、この子はあらゆる点で全く正常になっているので、皆一致用に舌を巻きました。その脳の専門医はこう漏らしたそうです。これは権威のあるお方のされたことだ。この子はかつて通常の倍もある二目とは見られない大きな頭の赤ちゃんで、目は奥の方にくぼんで、その色が茶色か青か誰も知らず、体の発育が遅れて、歩ける望みはおろか寝返りさえ打てず、また知能検査の結果、治しようのない血遅れだと宣告されていた。この子はもう12歳になりました。この子はうちの子供たちの中で一番よくできて、学校では成績が優です、と母親は誇らしげに、また感謝いっぱいに語ります。それに彼女は成績がいいばかりではなく、とても綺麗な子で、視力は正常、心身とも調子は上々です。フィッシャー家の子供たちは皆互いにしっかりとつながり合っていますが、この少女ともう25になる上の姉とは格別親密な間柄にあります。フィッシャー夫人の言葉、神はこの二人を他の誰よりももう少し親密な仲にしてくださいました。神は12歳の子供の信仰を高く評価されました。神は憐れみのうちに彼女の妹である血管のある赤ちゃんに触れてくださり、その子が主の栄光に生き働けるように、あらゆる面で健康にしてくださったのです。見よ、私はすべての肉なるものの神主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。エレミア書32章27節ありませんというのが答えです。あなたの信仰の中心に、私たちの信仰の中心におられるのは、あるお方、イエス・キリストというお方であり、生ける神の御子ご自身です。御国、力、あらゆる力は主のものです。主の力を制約するものがあるとすれば、それはあなた個人の内側にだけあります。あらゆる力は主のもの、そしてすべての栄光は主のものです。このビリーという赤ちゃんが、本当に、徐々に癒されていった。そして完全に癒されていった。一遍ではなくて常時に癒されていった。そこにまた私は感動を覚えます。この12歳の少女が、ヘレンが、そしてお母さんが、この子が治ることを信じていた。実際に自分の時間を下げて、この子のために信仰を働かせた。神様は一時ではなくて、徐々に回復しながら、この赤ちゃんを癒すだけではなくて、お母さんとヘレンの信仰も育み、その愛を増し加えていかれたんですね。神様は今も生きています。そして同じようにあなたの祈りも応えてくださいます。どうぞ皆さんですね、自分に関して、あなたの愛する人に関して諦めないでください。イエス・キリストという方がおられます。あなたはこの方のところに来て、この方を信じて祈りの手を伸ばすとき、神様は体も心も癒して健やかにしてくださいます。そして夫婦も親子も家族も健やかにしてくださいます。そのことをぜひ知っていてほしいと思います。一曲聴いていただきたいというふうに思います。十字架の希望という曲ですね。お願いします。
はい、それでは次に聴いていただく曲、作詞谷口元子さん、作曲茅野美代子さんで、十字架の希望、どうぞお聴きください。
you
イエス十字架の希望ですかね、十字架の希望という曲でありました。でここで短く、本当に短く聖書からお話をしたいと思います。今日はものすごく有名な御言葉ですけれども、純子さんに読んでいただきましょう。
はい、今日は新約聖書マタイの福音書7章7節です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。
はい、非常に有名な御言葉なんですけれども、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。ということなんですけれども、求めるっていうのは、まあ、祈りの基本なんですね。神様に求める、イエス様に求める。イエス様に求めたらイエス様は答えてくれる。どうしてかっていうと、イエス様は私たちを愛しておられるから答えてくださるんですけれども、ですね、さっきその言いましたけれども、私たちは本来神様に、求めることのできないものだったんですが、神様が、イエス様が私の罪の身代わりになって十字架で死んで、そして私の代わりに地獄に行かれました。そして3日後に振り返って生きておられます。で、私たちがこのイエス様を本当に信じて、私は本当にどうしようもない罪人だけど、私は代わりにイエス様が死んでくださったんだなってことを受け取って、まあ、悔い改めてるんですけども、悔い改めて信じますと、私たちは神様といつでもどんな時でも話ができるようになります。この前の日曜日に長崎教会で十字架の話をしたんですけれども、イエス様の十字架って時に、この幕が、聖女の幕ですね、死聖女といって、神様の住まわれるところであるところですが、そこに年に1回だけ大祭司が入るんですね。その聖女の手前にはものすごく大きな幕が、まあ、カーテンですね、幕があるんですけども、それがイエス様が十字架で亡くなられた時に真っ二つに切れた。つまりその幕、絨毯が、まあ、絨毯によってカーテンといいましょう、幕がもう切れたんですね。そしてその切れたで、これは象徴的なことで、いつでも誰でもどんな時でも神様の臨在の中に神様と話せるようになった。それはイエス・キリストの十字架があるからです。この十字架を信じる人はいつでもどんな時でも神様に話すことができるんですね。で、そのさっき話しましたフィッシャー家の、あのビリーと赤ちゃんが癒されることを信じて、お姉さんが、はい、この毎週毎週その席を、毎日か席を取りに行った。それはきっと治るということを信じてたからです。そしてそれを願ったからです。私たちは今もそのイエス様の十字架があるので、本当に神様のところに信じて、きっと神様が答えてくださると信じて、イエス様のところに行くときに神が答えてくださいます。自分のことはもちろんですけれども、自分ではなくてあなたの愛する人のために祈ったとしても、それは答えてくださるんですね。で、それが、まあ、十字架の恵みですね。で、今晩ぜひこの機会にですね、あの、赤ちゃんが本当に奇跡を体験したように、あなたもあなたの愛する人の人生に奇跡を見ていくことができるように、キリストを信じて大胆にこの方のキリストの名によって神様に、父なる神様に求めてほしいと思います。お祈りします。ぜひ私についてお祈りください。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪を許してください。
私の罪を許してください。
イエス様の十字架が、
イエス様の十字架が
私の罪の身代わりであり、
私の罪の身代わりであり、
イエス様が、
イエス様が
私のために、
私のために
死んでくださったことを、
死んでくださったことを
信じます。
信じます。
3日目に、
3日目に
復活されたことを、
復活されたことを
信じます。
信じます。
イエス様、
イエス様、
私の願いを聞き、
私の願いを聞き、
答えてください。
答えてください。
愛の方、
愛の方、
奇跡をなさる方、
奇跡をなさる方、
癒される方、
癒される方、
私を癒し、
私を癒し、
奇跡を行い、
奇跡を行い、
答えてください。
答えてください。
信じます。
信じます。
イエス・キリストの御名によって、
イエス・キリストの御名によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン。ラジオの前に出会えた方です、ね、あなたの人生に必ず神様を見ておの場所をされます。ためらわず、遠慮せず、大胆に祈ってください。神様、その祈りに応えてくださいます。さて、それではもう一曲で聴いていただいて、それからお祈りをしたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は Be Joyful、 作詞作曲イスラエル右輪さんです。どうぞお聴きください。
Be Joyful でした。それではお祈りをしたいと思います。ラジオの前にいらっしゃる皆さんですね、この病気の問題、あるいは人間関係の問題、経済の問題、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも結構ですね、神様の前に自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、神様はどんなことでも聞いてくださいますので、今主の前にあなたの願いと求めを持っていきましょう。天のお父様、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。一人一人があなたの前に差し出すこの願いと求めに応えて、体と心を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利と栄光を表してください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を治れ。イエス様、ありがとうございます。あなたは心と体に触れ、癒しと奇跡を豊かに表してください。あなたの栄光の御業を成してください。関節の痛みを取り除き、神経を癒し、がんを全く取り除きください。がんよ、イエス様って命ずる。しようよ、がんよ、消えてなくなれ。関節節々の痛みをイエス様って命ずる。癒しされよ。脳に触れてください。脳を完全に癒してください。脳を完全に癒してください。マデス様、パニック障害、不安神経症、対人恐怖症、躁うつ病、統合失調症、精神と心の病、イエス・キリストにあって、癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。主の愛、主の平安、心と霊、精神を縛ってきた悪霊の力、恐れを完全に断ち切る。癒されよ。経済を祝福し、学業を祝福し、人間関係を祝福し、家族に、学校に、許しと和解の力を解き放ってください。生きておられる神様、あなたを導いてください。どうにでもなれって思いから解放してください。イエス様、本当に死を恐れて死と共に歩むことができるように導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。きっとですね、神様の働きが進んでいると思うので、ぜひ皆さんお便りを電話ください。それでは純子さんに、メール、電話、お便りの宛先をお願いします。
はい、メールアドレスですけれども、 767jesus@gmail.com、 767jesus、 そして @gmail.com まで、メールをください。それから、お手紙もください。郵便番号 852-8116、 長崎市平和町5-6-2階、長崎市平和町5-6-2階です。またお電話もください。市外局番 095-843-3178、 843-3178です。
はい、お電話、メール、お便りお待ちしております。ぜひ皆さんですね、24時間受け付けていますので、いただければと思います。静寂さんはなんと5ヶ月連続でした。また4月もこれで6ヶ月半年になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。他の方々もぜひ、静寂さんに負けないでお便りいただければと思います。それではここでもう一曲、今日はちょっと時間がありますから聞いていただいて、最後礼拝のご案内をしたいと思います。今日は詩編ですね。詩編を聞いていただきましょう。
はい、詩編134編です。作曲はイスラエルミギワさんと淵野翔子さんです。どうぞお聞きください。
はい、それでは明日の礼拝案内、また明日は、全国ゴスペルグループコンテスト長崎県予選がありますので、そのことも含めて神保さんにお願いいたします。
はい、明日は3月29日、3月の最後の礼拝です。早朝一番早い礼拝は早朝礼拝6時から、そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝、メインの礼拝があります。この10時の礼拝は小さなお子様をお連れの方も外国人の方もこの10時の礼拝にいらっしゃってください。通訳がありますし、小さなお子様は CS といって教会学校がこの時間途中まで一緒に礼拝したから子どもたちのために礼拝があります。また朝どうしても来ることができなかった方は午後2時から礼拝があります。そして明日はインターナショナルサービスが
3時半ですけれども、はい、ちょっと早めに3時20分ぐらいからスタートしようと思っております。
はい、そして、夕方5時半から、長崎県予選、全国ゴスペルコンテストの長崎県の予選があります。21チーム出る予定になっています。そしてこの賛美予選が終わり次第というか7時半を予定しています。7時半から長崎カリスマ聖会、これは九州中からの教会が来て、そしてオーケストラも初めてですね、九州から一度集まってオーケストラも加わっての礼拝となります。どなたもいらっしゃってください。そして日曜日どうしても礼拝来ることができなかった方は月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝10時10分からです。そしてこの日曜日の朝7時からの7時半からの礼拝と、それから10時の礼拝、そして午後2時の礼拝と、3時20分からのインターナショナルサービスはオンラインでも礼拝をしていますので、パソコンからですね、同時に生中継で聞くことができます。そして水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会が行われています。
はい、月曜日の10時10分からの礼拝もオンラインをしてるんですよね。
はい、はい、そうです。
いつもは徹夜祈祷会が金曜日にあるんですが、今回は、徹夜祈祷会は土曜日になるんですね。
はい、
土曜日の10時ぐらいから徹夜祈祷会が、まあ、12時ぐらいまで徹夜というか半徹夜ですけども行われます。
はい、そしてこの週は受難週、3日ですね、
金曜日、
はい、3日金曜日は朝9時から、
夜までですね、
はい、夜、
はい、9時、12時、3時、6時、9時と全部で5回ですけれども、3時間区切りで、祈り会が持たれます。だいたい1回2時間ぐらいになると思いますけども、その後聖書を読んだりしたいと思ってますので、ぜひどこでも結構ですので、一応断食して祈る時になってますが、断食してない方でも構いませんので、ぜひ来て一緒にイエス様の十字架を覚えながら祈る時を持ってほしいなと思っております。
はい、
はい、グッドフライデー、ファースティングというふうにですね、はい、それではですね、お待ちしております。明日の礼拝では礼拝がありますけど、その後5時半から、その賛美大会の長崎県予選があって21チーム出ますので、ぜひ皆さんですね、応援に来てあげてほしいと思います。またその後のカリスマ世界では、今度は九州中から飯塚や佐世保も含めて九州中からオーケストラが集まりますので、いつも今5人ぐらいなんですけど、2倍の10人ぐらいになるんじゃないのかなと思ってるんですけども、楽しみにしていますので、ぜひ、見に来て、もしぜひ一緒に礼拝しに来てほしいと思います。はい、それではパッションウィーク受難週ですね、イエス様の十字架を思いながら1週間ともに過ごせれば本当に幸いです。それでは明日礼拝でお会いしましょう。 God bless you。
おやすみなさい。